知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは。世田谷でいろんな働き方をお伝えする番組、世田谷キャリアポート、略してセタキャリ、パーソナリティの勝木陽子です。さあ、今日のゲストは会社員をしながらペット腸活で起業されたちいこさんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあちいこさん、自己紹介をお願いします。
はい、私は今会社員をしながら副業でペット腸活を、スタートさせてるんですけれども、もともと比較的固い業界におりまして、転職を何度か繰り返してはいるんですけど、もう今の会社では10年以上勤めています。
なんでこの、その副業を始めようと思われたんでしょうか？
そうですね、副業を始めようと思ったのは、会社が副業を認めてくれるようになったっていうのもかなり大きな、きっかけだったんですけど。
でちいこさんは最初からペット腸活をやろうっていうふうに思ってらっしゃったんですか？
そうですね。結構腸活をやってると腸活講師みたいな形で、普通にご自宅で主婦をなさってた方が、腸活でこう、これってすごいなっていうことで、インスタとかで発信始めて講師業を始めたりとか、結構そういう方とかも多くいらっしゃったりするので、比較的腸活って皆さんの副業につか、つながりやすいのかなと思ってたんですけど、
はい、
私はそこまでは踏み切れずにいたんですが、自分のワンちゃんを飼うようになって、ワンちゃん散歩行ってると、毎日こう、うんちの状態が結構違っていて、いいうちの日もあれば、悪いうちもあって、それを見てるときに、自分が選んであげている食事で、自分のところのワンちゃんの体調ってこう大きく変わってくるんだなっていうのを、目で見て体感したところもあって、こういうことに腸活の知識生かしていかなきゃいけないなと思って、いろんな飼い主さんが自分のワンちゃんのためにどんな食事がいいのかとか、なんか体調を見ながらとか、そういうことができるようになったらいいなと思って、ペットに腸活をするっていう、そういう考え方を広めていきたいなと思ってます。
最初は人の腸活について勉強してたってことですかね？
最初はもう自分の健康のために一回病気になっちゃってるので、もう一回病気にならないように、例えばサプリとか健康食品とかいっぱいある中で、どういうものが選べばいいのかなとか、そういうことを知りたくて、自分の体のことを知るみたいなイメージで、腸活とかそういうことを勉強してたんですけど、
はい。それは何かなんていうんですか、腸活教室みたいな、そういうものがあるんですか？講座みたいなものが。
そうですね。世の中には腸活講座みたいなのが今、ちょっと前ですかね、流行ってたのですっごいたくさんあるんですけど、私も2つのスクールに通って、ちょっと理系っぽい理論のところで、腸内細菌の働きとか、そういうことをマニアックに勉強するようなところも通いましたし、あと普段の調味料とか、食材とか、そういうことで体をこう、整えていく、具体的に腸を整えていくみたいな、ことも勉強してきてっていうようなイメージです。
でも会社に通いながら、そういう講座、その難しい理系の講座とか勉強するのってぶっちゃけすごい大変じゃないですか？
そうですね、大変は大変だったんですけど、学ぶ前はもう手当たり次第健康食品とかサプリとか買っていいのかどうか分からず、ちょっと高いもの買って結局飲み切らなかったりとかして、すごく無駄なお金を使ってるなっていう実感があったので、その自分に何が合うのかっていうことを知れるっていうことがもう面白すぎて、結構もう趣味みたいな形で一時ハマってすごく勉強してました。
そこにこうもう仕事の忙しさも忘れてもう没頭しちゃうぐらいの面白さがあったってことですよね。
面白いです。
そこからなんかちょっと広がっていったものっていうのはあるんですか？
今までの普通に性格が合う友達とか、あの同じような仕事をしている同僚とか、うん、そういうのじゃなくて、うん、ただ単に同じことを興味を持って、うん、永遠にそれを語れるような仲間みたいなのが、うん、まあ、できたりとか、あとはあのさっきも申し上げたんですけど、うん、あのそういう知識を勉強しながら、あ、こういうこと広めたいなと思った人が、あのそれを実際に仕事にして、あの羽ばたいていくというか、その、うん、広めたい思いを自分なりに形にして仕事にしていくみたいなことを目の当たりにしてきたので、なんかかなりこうそういう起業というか、何かこう自分の新しい仕事をスタートするっていうことのハードルがすごく下がったのは下がったなと思います。なんかそれまではあのかなり専門的な知識があったりとか、あのすごい経歴があったりしないと、なかなか一人個人として活動するのってものすごく難しいことだと思ってたんですけど、伝えたいものとかがあると今って発信できるツールがたくさんありますし、ここに共感してくれる人たちを呼び込むことで何かお仕事につながっていくっていうことを、まあ、周りの方がやってくださったので、あのすごくその副業っていうことも起業っていうこともあのハードルが下がった、自分にもできるかもしれないって思うような出会いはいろいろありました。あと、あの、副業して良かったことがあってですね、今まで結構会社の中で、そこが一つの自分の世界になっちゃってたので、なんかちょっと仕事で嫌なことがあったりとか、あの、同僚の中に気の合わない人がいたりとかした時に、結構すごいストレスになってた部分があったんですけど、なんか世界が広がったことで、なんかそこの嫌なことが、本当一部分だと思えるようになって、なんかそんなにこう深刻なストレスじゃなく、まあ、会社にいる時のほんのちょっとの嫌なことみたいな形で割とこう受け流せるようになったっていうのが、自分にとってかなり大きな変化だったかなと思ってます。
そういったメリットっていうのもあるんですね。なるほどなるほど。はい、ということで、そこでその始めようかなっていうところで、また例の世田谷ネイバースクールに出会うということなんですけれども、
はい、
ここは通われていたわけですよね。
あ、そうですね。なんか始めようかなって思った時も、始めようかなと思いながらも、なかなかこう、じゃあどうやってとか、なんか実際どういうふうに進めていったらいいんだろうとかって、こう一人で結構考えてる時間があったんですけど、なんかその、世田谷区のネイバースクールっていうのがあるって知って、まあそこにちょっと、まあ、ちょっと一歩踏み出して参加してみて、まあ、そこの皆さんと毎日、ちょっと自分毎日じゃないですね。毎、2週間に1回ぐらい、あの、自分はこんなことやりたいと思ってるんです、みたいな話をしたりとか、まあ、それに対して皆さんの反応をいただいたりとかして、どんどんこうブラッシュアップしてきたり、自分のやりたいことっていうのがこう明確になっていったり、っていうような、あの、なんていうんですかね、経験とかをさせていただいて、まあ、あの、実際、こういう方向性でやっていこうっていうふうに決めて、ちょっと起業みたいな形でスタートすることができました。
一番なんか印象に残ってることとか、出来事とか、エピソードがあったら教えていただけますか？
そうですね。あの、世の中の人って腸活知らないんだなっていうのが、一番衝撃でしたね。あの、私、それまでの私の、なんかこう、会社以外のところっていうと、腸活が好きな方っていうのが結構メインだったので、腸活っていう言葉が当たり前すぎて、で、このネイバースクールに行くと、あの、もちろん全然違う方がいるので、私がペットに腸活したいんですって言ったら、もうなんか、はてなマークだらけみたいな。そもそも腸活って何だったっけみたいな。おそらく皆さん納豆を食べるとか、
はい、
そんなイメージだと思うんですけど、腸活のメリットだったりとか、腸活ってどんなことをやればいいのっていうようなことを結構まあ、丁寧にというか分かりやすくお伝えをしないと伝わらないものなんだなっていうのは一番大きな気づきでした。
確かにそうですね。またまたなんか世界が広がったというか、
はい、
知らない人もたくさんいるんだっていうことが分かったという。 それでは私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所をご紹介いただきます。ちいこさんのホットスポットはどこでしょうか？
ですね、最近オープンしたドッグカフェなんですけど、はい、木の田公園のエリアで、はい、生育医療センターっていうところの近くにできたカフェで、アズイットトゥービーっていうカフェが最近できたんですね。で、私はワンちゃんと一緒にかなり行動するので、ドッグカフェいろんなところに行ってるんですけど、はい、こちらのカフェは落ち着くのはもちろんなんですけど、お店の方っていうかオーナーさんですかねが、美大出身の方で、ワンちゃんの絵を描いてくれるんですね。なので、カフェにいながら、ちょっと忙しい時はわからないですけど、ワンちゃんの絵を描いてもらって、いずれそれがグッズにできたりとかもあるみたいなんですけど、で、お店の中にもいろんなワンちゃんの絵が飾ってあって、すごい素敵なおしゃれなカフェです。
もちろんワンちゃんと一緒に行くっていうことが可能なんですよね。ドッグカフェですからね。
そうですね。ワンちゃんと一緒に行けて、コンセントもありました。嬉しいですよね。コンセント。
それはすごく嬉しいですね。はい。ネイバースクールの仲間がオープンしたカフェのご紹介でした。
セタキャリー。
はい、ちいこさん、もうエンディングになっちゃったんですけれども、
はい、
まだペット腸活について詳しく聞いてなかったんですけど、どういうものかっていうのだけでも教えてもらっていいですか？
あ、はい、ペット腸活、もちろんやり方はいろいろあるんですけど、私が、入り口として使いたいなと思っているのが、まずそのペットの腸内細菌、腸内フローラを解析してもらうっていうのを入り口にしたいなと思ってます。なぜかというと、結構うんちとかで状態わかるんですけど、その腸内の状態、腸の状態がどんな状態なのかっていうのを一度こう客観視してみる、今の腸の中にどんな腸内細菌がいるかとか、腸の中の状態がどうかっていうようなことを毎回客観視してみて、でそれをスタートにして、ちょっとワンちゃんに合うご飯だったりとか、今食べてるご飯が合わなさそうだなってことであれば、ワンちゃんのご飯を変えてみたりとか、例えばストレスを感じやすい子であったら、ちょっとストレス対策にこういうことやってみたらとか、いろいろですね、できることあるんですけど、その販売材料の一つに、その腸内細菌の解析キットっていうのを使ってもらったらなっていうふうには思ってます。私の一押しの腸活のメリットっていうのが、その免疫力っていうのがやっぱりつくっていうのがあって、ワンちゃんってどうしても拾い食いとかね、ちょっとあんまり綺麗じゃないとこうプンプンしちゃったりすることあると思うんですけど、そういう時に自分で菌をやっつけられるような力を身につけてもらえるっていうのが一つの大きなメリットで、もう一つは、腸って栄養素を吸収するすごい大事な器官なんですけど、せっかくプレミアムフードとかもしいいものをあげてても、腸がちゃんと吸収できる状態じゃないと、もうそのまま出ていっちゃってみたいなイメージなんですよね。だからこうちゃんと腸がしっかり吸収できるような状態にしてあげるっていうことはすごく大事なことですね。で、あと三つ目が、腸脳相関って言って、腸と脳がリンクしてるよっていう考え方があるんですけど、
はい、
腸が整うとメンタルが整うっていう風に言われてまして、実際腸活してると自分も体感するんですけど、ワンちゃんもこのメンタルが整うっていうところで、例えば寂しがり屋さんの子とか、ちょっと吠えるのが多い子とか、噛み癖がある子とか、ちょっとストレス感じやすい子とかにすごくメリットが大きいんじゃないかなと思ってます。
ほど、すごく腸活ってなんかいいことだらけのものなんですね。
そうですね。なので、本当人間が、私たちみたいに飲み会とかね、夜中にラーメンとか、そういう誘惑とか関係なく、私たちが選んだお食事を食べてくれるワンちゃんなので、私たちの食事の選び方とかによって、大きく体調は変わっていくんじゃないかなと思っています。
聞いている皆さんにぜひメッセージなどあれば、お願いいたします。
はい、そうですね、私も今の 本業の方のお仕事をする中で、まあ、仕事の中でもそれなりに達成感を感じたりとかはしてやってきたんですけど、習い事でも何でもいいので、外の人たちと関わるところに一回踏み出してみる。で、できれば会話するような機会があるような場に踏み出してみるっていうことをすると、本当に自分の世界が広がる出会い、大げさな出会いじゃなくて、本当にいろんな人と話をすることで、あ、こんな生き方ってあるんだっていうような学びがあると思うので、まあ、ぜひいろんな世界にちょっと飛び出てみていただければと思います。
はい、そうやってその本業の会社の方もますます充実させていくっていうのも大事なのかもしれませんね。
はい
はい、ということでいいお話いっぱい聞かせていただいてありがとうございました。ちいこさん、また出てくださいね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
世田谷キャリアポート、次回もお楽しみに。